はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、見つけた、豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井沙耶香です。さあ、瀬尾さん、今日ご紹介させていただくんですが、はい、瀬尾さんの、ご紹介ということでジオラマ作りをされているということなんですけれども、はい、瀬尾さん、いつからジオラマ作りはされてるんですか？
ジオラマ作りは、5年ぐらい前から本格的に始めたんですけどね、
うん、はい、それまでは何かあのそういうなんか制作関係とかされてたんですか？
あ、プラモデルぐらい。
プラモデル、
はい。
もう作ることは何か好きだった、
ちっちゃなものを。あ、そう、ちっちゃなものを、
はい、私結構プラモデルは作るんですけど、はい、あのガンダムのプラモデルをなんか作ってたんですけど、バリ取りっていうのがめんどくさくてなかなか難しいなと思って。
難しいですね、
はい。でもジオラマ作りのきっかけっていうのはそのやっぱりプラモデルを作られてたとこからプラなんですかね？
そうですね、子供子育てが終わってから、うんうん、もうそういうなんか趣味をせないかなと思って、はい、何をしようかなと思っていろいろ考えたんですけど、まあ、うん、雨や風やそういうのでこう左右されないようなのちょっと、はい、ジオラマ作りを、はい、家の中で。
うーん、元からジオラマのことは知ってらっしゃったんですか？
あ、そうですね、はい。
そうなんです、
ちっちゃい頃からそういうのが好きやったんで、うん、はい。
なるほど。じゃあ、まあ趣味としてやってみようかなと、
は
い、
そうですね。
最初はなんかちっちゃなものから始められたんですか？
小さな、そうですね、こういうちっちゃなケースに入るようなとか、はい、まあ、家にはちょっとでっかいような
やつ。はい、あのジオラマ、ジオラマって言ってるんですけど、ジオラマってどんなものなんですかね、はい、知らない方にちょっと、
はい、ジオラマっていうのはあの、うん、なんか情景模型みたいな、その、うん、うん、景色をちっちゃくこの箱庭みたいな形、
はい、
ドールハウスとか、うん、あれでも一つのジオラマなんです。
なるほど。
で、鉄道模型が入ってくるとちょっとオタクって言われる世界になる、
うん、オタクって言われる世界に、はい、
だけどまあそのそういうのをひっくるめてジオラマって情景模型のこと、
うん、はい。私もあのこの主催の前に見せていただいたんですけれども、はい、いや、手間じゃないですけど自分の想像していたジオラマと全然違って、もう本当に細かいところからびっくりしました。あれ、もう全部ご自分でこう組み立てて色もつけてってされてるん
ですね。色もつけて、でまたちょっと走らしてちょっと気に食わんとこがあるとまたこうめくってってこうまた修理して、そう、修理するんです。
あの木とか人とかもこうやっぱりちょっとずつつけて
るんですか？そうですね、木もまあその本物の山に見えるようにしたりとか、うん、まあ、人形とかなんかは、
はい、
あの例えばおじいちゃんとおばあちゃんがこうベンチに座ってたら、うん、片っぽだけをこうヤスリでケツってこう、はい、両方がこう寄り添うようにしたりとか、
細かいですね。
そういう風にするともう見た時に、はい、あ、こういう景色あるねみたいな。
いや本当にあの細かいなと思って、もうあの見せていただいたんですけど、本当に小指の爪もないですよ、大きさは。
ないですね、はい、
ちょっとあまりにも小さすぎてびっくりしたんですけれども、 でもそれでもこうすぐ服の色も分かったりとか、
ね、
じっくり見ると全員違うんですよ。びっくりしました。
子供さんなんかはちょっとこう前のめりになるようにすると、ちょっと走り出しそうなイメージ。
なるほど。あ、もう本当に細かいですね。
細かいです
。はい。もうなんかずっと見てられるなと思ったんですけれども、こう瀬尾さんの考えるジオラマの魅力ってどこですかね？
ジオラマの魅力っていうのはこう、まあ、その景色を見てもらってこう引きつけるっていうの、
うん、
なんかこう、あ、そういう景色あったよねとか、そういう光景あったよねとかっていうのを見てもらうのが一番面白いんですけど、で中にその、はい、まあ、隠し文字とか、うん、その図柄とかを、ね、
うん、
埋め込んでて、それをまた見つけてもらうのも楽しみの一つなんです。
なんかこうやっぱり大きい作品とかだとこうパッと見た目のあのダイナミックな感じで まずわーっていう感動があるんですけれども、はい、中をじっくり覗いていくと本当に一つ一つが繊細で細かくて、でまた新たな発見が、
新たな
牛がいたりとか、作業員の人がちゃんと手を挙げて何かを支えていたりとか、なんか見れば見るほどその世界に引き込まれていくっていうのは本当にあるなと思うんですけれども、現在こう子どもたちを対象としたジオラマ教室もされているんですよね。
はい、そうですね、今年で2年目になるんですけど、今年は、はい、7教室で70人ぐらいのお子さんをさせてもらって、はい、
たくさん参加されてるんですね。
そうですね、1教室大体10人ぐらいで、 来てもらってます。
いつもだいたい10人ぐらいで募集をされてって感じ
ですか？そうですね、10人から15人までぐらい、最大で15人ぐらいまで、うん
うん、やはりこう男の子が多いんですかね？
いや、女の子さんも結構来てくれたんですよ。
やっぱりこう子供たちはいかがですか？こう楽しそうという。
楽しそうですね。子供たちがその、まあ、一通りこう説明してこうやって作るんですよっていうのを説明するんですけど、うん、その中にはこう、なんていうの、道路の端っこにこう砂を撒いてみたりとか、
はい、
トンネルの入り口に苔つけてみたりとか、はい、でそういうことをこう、まあ、ガードレール、まあ、ちょっとね錆を再現してみたりとか、滝、山に滝を作ってみたりとかね、それぞれがこう言ってないんだけど、それなら作ろう作ろうとしますね。
そうなんです、ね、なんかでもお子さんだからこうあるものをこう一生懸命作ってるのかなと思ったら、自分のアイディアもちゃんと入れてらっしゃるんですね。
そうですね。そうですね。で、あのクラブとしてはその子供たちにこういう風にしなさいとか、この色を塗りなさいっていうことは一切言わないんですよ。
はい、
もう色をつけますっていうことは言いますけど、うんうん、あとはもう子供たちの目線で黄色塗ったり、まあうん、あの春をイメージしたピンク塗って桜を作ったりすること、お子さんとかいててね、はい、最初ピンクに塗っててちょっとびっくりしたんですけど、大丈夫かなと思ったらなんかもう出来上がって、もう綺麗な桜ができてて、すごいなと思って。
子供ならではの発
想も。そうですね、子供さんならではですよね。
やっぱりそういうのを見てると瀬戸さんもなんかこう気づかれるというか、ハッとするところってあるんですか？
ありますね。やっぱりそのここはこうでないとダメとか、うん、あれは絶対そうじゃないとダメっていう考え方をちょっと変えた方がいいかも。子供たちのやつ見てて、
あ
絶対そこにありえんやろうと思っても、やっぱりそういう、うん、まあ、ジオラマの中での世界なんでね、
うーん、
そういう景色っていうのがやっぱ子供たちの中でこういろんな、ね、思ってることがあるんで、固定観念に先入観にとらわれたり、はい、固定観念を持ってしまうと、うん、ダメやなと思いましたね、子供たち見てて。
はい、じゃあ子どもたちにもやっぱり人気なんですね。
そうですね、
はい、で現在70人ぐらいとおっしゃっていたんですけれども、はい、大体子どもさん小学生中学生だったんです
か？小学校のね、一応は3年生から6年生までなんですけど、うん、
はい、
で3年生まではあの親御さんについてきてもらったら大体できるようにはさせてもらってるんですけどね、うん、
あのお父さんお母さんも一緒に来られた方も楽しんでられるじゃないですか？
お父さんとかお母さんの方が結構ちょっと貸してみろとかって言いながら、
うん、お子さんのちょっと
返して、そうそこは違うとかって言いながら、
そうなんです。まあ、親子でも楽しめる
感じ
なんですね。はい、ジオラマ、私もあのさっき本当に見せていただいて、そのクラブっていう話題もちょっと出てきたんですけれども、はいはい、クラブで何か制作とかもされてるんですか？
クラブはあの3年ぐらい前にあの日高の NGH フェスティバルって言って、はい、大きなやつを作ったやつを、はい、あれもう使ってないんで、そのうちのクラブで譲り受けて、うん、でそれを今その故障してるところでも直して、
はい、
でもう一回ちょっとみんなの前でこう見てもらって、ちょっと本格的に作って見てもらって、でその、まあ、運転台みたいなやつも、
はい、
僕ら作れないんですけど、あの学校の先生作ってもらって、うん、でそれで、まあ、実際に運転してるみたいな、景色の中運転してるみたいなとか、そんなをしてみたいなと思って。
すごいですね。あの見せていただいた時 の電車、走ってる電車の中にこう、はい、カメラをつけて、そこからこう見えるようにしているってお伺いしたんですけれども、あのその電車もまたちっちゃいので、その中にカメラをつけるともうなんかすごい苦労があるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、ちっちゃいんで、
はい、なんか音が出るのを見せていただいたんですけど、はい、それもスピーカーを中に入れてこう音が出るように組み込まれて、
そう、ね、プログラムをずっと組んでいって、はい、でこれぐらいのスピードだったらこれぐらいの音で出るっていうのが、スピードによって違う
んです。スピードによって違うんですか？
そうそう、ガーっていうのがガガガガーっていうのとか、それは全部違う。
あ、そうなんですか。
実際に走ってるみたいな感じ。
そうなんですね。いや今なんかあの音は聞いていて、あの走ってる最中に音が流れてるのも聞いてたんですけど、その速度によって違うっていうのも聞いて、
速度によって
びっくりします。そんなに細かいの、本当に
本物
のミニチュアって感じですね。こうしてあの子どもの教室もされているということで、クラブもされているんですけれども、はい、こうジオラマを通じた地域の関わりってありますか？
ジオラマを通じた地域の関わり合い、
はい、
まあ、その地域交通でそのバスとか鉄道とかがもう移り変わってきても、うん、だんだん昔あったんだけど、まあ、今見れなくなってきたものをちょっと子どもたちにもう一回、余部鉄橋とか、うん、昔の電炭バスとかもちょっと 再現して見せてあげたいなと思って、で今はこんなになってるんで、今のあの、うん、ハイブリッドバスが
来て
ましたね、
はいはい、
あれが昔の一番最初に電端バスができた時の旧の車体の色なんですよ、
はいはいはいはい、
それからちょっとオレンジが入ってる、
うんうんうん、
でその車体に描かれてるその白とグリーンのラインもなんかコウノトリの羽をイメージしたりとか、山をイメージしたりとかっていろいろあるんですけどね、それなんもちょっとずつ説明しながら、その実物を見ながらっていうのをしていきたいなと。
そうなんです、よくこう大回廊を歩いてても昔の景色はこんなでしたっていう写真が貼ってあったりとかあるんですけど、はいはいはい、写真もその空間を切り取ってこう後の世代に伝えていくって感じですけど、ジオラマで見るとまたやっぱり違いますね。
あ、違うと思います。そのね、そのまあ、家だけじゃなくて、その写真 の, その写ってるとこじゃなくて、うん、裏側ではこういうことがあったんだとか、うん、まあ、新聞折りたたんで置いてあったりとか、はい、袋を出してあったりとか、ね、うん、そういうふうな日常の世界みたいなのが見れるんで、
ちょっとすごい見たいなって思いますね。はい、なんか写真とは違う形で 残していくっていうのはすごい素晴らしいことだなと。
そうですね、
はい、今後の展開や目標などありましたらちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
今後はそのジオラマをそのさっきの見るだけじゃなくて、うん、ちょっと子供たちにこう運転させたりとか、うん、いうことを体験させたりとか、
はい、
そのまあ、去年そのそういうこといただいたあのジオラマ、大きいジオラマ16メーターぐらいあるんですけど、ね、はい、それを修理してこうやっぱみんなの前でこう披露していけたりとか、
うん、
あと来年はまあその教室でその走るジオラマ教室って言って、うん、子供たちがこう作ったあのジオラマをこうつなげて、こう線路をつなげてこうぐるぐるっとこう電車最後に終わってから電車を走らせるようなのを最後したいなと思って、
はい、なるほど、すごい、それはいいですね。子供たちのそれぞれの世界がつながるっていうのが、
自分の景色の上を電車がビューッとこう走っていく、
それはちょっと楽しみですね。はい、ちょっと今見てしまったんですけれども、瀬尾さんのお店の中にジオラマ内を運転してみませんかって感じですけど、これはできるんですか？
これはね、今ここに大きなテーブル型のやつがあったんですけど、はい、今は日高の文心堂さんに展示してもらってて、 あれを運転できるようになってるんですよ。
そうなんですね。
そうそうそう、
今の時期だったら文心堂さんに行けば見せていただける
んですね。運転もできるんで、今だったら向こうだったら無料なんで。
あ、そうなんですね。予定はあるんですか？
来週の、はい、来週の月曜日にこっち帰ってくる。
そうなんですね、はい、じゃあそれ以降はもうこのお店で。
あ、そうですね、
いただけるということですね。はい、わかりました。今日はジオラマの魅力ということで瀬尾さんにお話をお伺いしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。